それでは今日の御言葉を開いてまいりますが、今日の御言葉はマタイの4章の18節になります。18から25、少し長いんですけれども、マタイの4章の18節、イエスが大
体の国の御国の御国の御国の彼らは湖で雨を打っていた。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てに従った。そこから名を変えると、イエスは別の大の兄弟ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を捨てているのをご覧になり、2人を襲う気になった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。イエスは彼らの伝道をめぐって海上で教え、御国の福音を述べ伝え、神の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。
イエス・キリストを伝道しておりますと、よくこのようにあなたはキリスト教のようでありますが、クリスチャンになるためにはどんな人でなければならない。私にはそういうことは決してできないんですけども、そういうことを聞くことがあります。クリスチャンになりたい気持ちはたくさんの人が持っています。どうせいろんな宗教を持つならば、いろいろな宗教を選ぶならば、キリスト教になりたいという気持ちを持つ人は本日でも少なくはないと思います。もちろんキリスト宗教も他の宗教と同じように信じることが大事です。信じる心を持っていなければ誰もそのために入信することはできない。でもキリスト教の場合は、他の宗教と違いまして、プラスアルファのところがあります。例えば、それはイエスに従う者はイエス様と同じ愛をしなければなりませんし、イエス様の弟子として努力をしなければなりません。このプラザルマが非常に私にとっては難解なものであり、なかなかわからないものでありまして、なかなかイエス・キリストを信じることはできる。したいけども、信じたいけども信じることはできない原因であります。そのプラザルマはどんなふうな内容であるかを少し見ていきたいと思います。第一番目に、イエス様の弟子になるためには、心の低い貧しい人でなければなりません。イエス様はマタイの4章15節16節を見ますと、ゼブルンの地、ナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう道、ヨモジの谷田や、暗闇の中に座っていた人の中には、偉大な光を見て、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったところになります。このイエス様ご自身もあえてこのガリラヤを選ばれた。まあ、神様はですね、ガリラヤの死の地を選ばれたと書いてあります。でその中から第一号の弟子であります、ペテロ、アンデラ、ヤコブ、ヨハネたちをこのガリラヤの地で選ばれました。彼ら皆漁師であります。そして何の興もない、何事にもことを書いた人物ばかりでありました。ですから、クリスチャンになるためにイエス様に従う弟子としては、能力は関係ありません。どのような、立場であろうが、人に、使われる立場であろうが、イエス様が見てくださるならば弟子になることができます。聖書の中に、第一コリントの一章の中に、あなた方の道のことを探しているのに誰も優秀な人はいないと、このように書いています。神の力を現れるためにあえてそれに亡き者を選んだと神様はおっしゃいました。このように神様の神様を信じるイエス・キリストに従う弟子たちの大事な第一番目の条件はですね、貧しい、貧しさ、その物質的な貧しさは言いませんが、貧しいものでなければイエス様に従うことはできません。では逆に、貧しければいいのか、貧しい生活をしておればいいのかといえれば、そんなこともないんです。マタイの4章の21節と22節を見ますと、そこからなおも疲れるとイエスは別の2人 の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネを選ばれたと書いてある。彼らはですね、どうもその漁師でありましたが、大きな家で父と一緒に住んでいたみたいです。マルコの福音書の一章を読むときに、この家には雇い人がたくさんいたみたいですね。ですから、相当裕福な、この家であり、網元のような漁師であったように、これが金持ちの息子さえも人の上に立つ身分とか、身分を持つ人でやろうとも、イエス様がお呼びになるときに弟子になることがあります。心の貧しさは幸いだとマタイの福音書の一章の一章から書いてあります。五章の一節から六節を見ますと、三節からにしますと、心の貧しい人は幸いです。天の御国はその人の物語です。悲しむ人の物は幸いです。その人は慰められるからです。ずっとですね、五節六節を書いてあります。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。日に植え替えているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。この3節の中に貧しいものは幸いですとこのようにおっしゃいました。つまり自分の力の限界を感じて、自分の能力の限界を感じる貧しさを持っている。私は飛んでる飛んでると言いながら神様の身元に出ていく、何も飛んでいることはない。ああ私は心貧しいし、そして生き方も実際に貧しいし、もう考えることも全て貧しい。神様なくしては私の人生は非常に貧しい人生を送らなければならないと、そのように悟る人が幸いであり、神の国に入ることができるんですね。ですから、貧しさというのは、物的なものでなく精神的な貧しさを意味しております。貧しい者が幸いである、すなわちイエスに従うことができるんですよ。例えば貧しさというのは、例えば、マルコの福音書ではないですね、ヤコブとヨハネという人物はその日は何をしていたかと考えますね。ヤコブとヨハネはですね、父のゼベダイと一緒に雇い人と共に網を作ろうとおりました。彼はいつか遠出で多分大の地にガリラ湖に出てきて漁をしたんだろうと思いますね。でもペテロがそうで言いましたように、漁に、大漁ではなかった。一匹も釣れなかった。一匹も思う通りに釣ることができなかった。網を作ろうといった。そして彼らは繕いながらですね、考えたことだろうと思います。ガリラは家の庭のように思っているけども、庭のように使っているけども、その雪も思うように魚を取れなかった。まあ人生の儚さや、生活の恐れやら、いろんな思い煩いにかかった、この思いを持っていただろうと思います。そしてその時にイエス様いらっしゃいまして、全てを捨てて私に従えという言葉をいただいて、彼らは献身いたしました。私たちがイエス・キリストを信じるときには、自分の力のなさや人生の虚しさ、儚さを知るときに、私たちはイエス様に従って弟子になることができます。さらにルカの5章を見ますときに、シモンがですね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいというイエス様の言葉を聞いて、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになる。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼む。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに浴びたところ、二層とも沈みそうになった。これ見たシモン・ペトロはイエスの足元に転して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大量のため、彼も一緒にいた者もすごく驚いたからです。魚がたくさん取れたと、イエス様がこの網を下ろしたら魚が取れた、その結果として私は罪深いものだというようにですね、彼らこの聖書は書いてあるんですね。ところが、そうではなくて、 ダリラの庭のようにこの表いた専門家である漁師である何十年も漁師をしていたペトロはですね、魚の居所を一つも分からなくて、ガリラ出身の大工のイエスキリストがですね、網を下ろしたら魚が取れたということで大食事をしたんですね。つまりこの方には嘘偽りは通じないんだ、自分のはったりだけの人生をイエス様の前に出してもこれは見抜かれてしまうなというところで、あれは私はあなたの御前では罪深い人間であり、神様のような存在であるあなたの前では全て見通しですから、私は罪のある人間ですとこのように平服したというふうに考えられているんですね。このようにこの自分の罪や罪深さ、自分の人生の儚さ、自分の能力のなさを理解する学士さんを持つ時にイエス様に近づくことができるんです。それは金持ちであってもそうであろうと思います。フィリピの3章の7節から見てまいりますと、パウロという人物が出てまいります。パウロもフィリピの3章の7節から声にしています。しかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになります。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれを切り悪だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法により自分の義ではなくてキリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。頭が非常に優秀でありました。彼はですね、パウロという人物はこのベニヤミン部族のユダヤ人の治水のユダヤ人でありました。そして立法学者であり、またある意味にはサンヘドリンの議長、このユダヤの指導者の部類に属する議人、ですね、どういったようですかね、基人ではなくて、尊い人というか、この権威を持つものでありました。そして彼はですね、ローマの市民権を得ているそのような人物でありまして、誰もですね、この彼にこの宗教上の上では論破することはできませんでした。でも彼自身が、私は確かに飛んでいるかもしれない、でもキリストの前では丸裸だ、私は確かに知恵があるかもしれない、でも神の御前イエス・キリストの前においては本当に全ては見透かされている罪人であると彼は言っております。私こそはイエス・キリストに出会ってイエス・キリストに全てを投げ出して従わなければならない人物だと彼は言っているんですね。ですからそのように貧しさを私たちはこのイエス・キリストの前に理解するものでなければならない。自分の能力を誇るのではなくて、神様を誇るそういう人物がイエス・キリストの弟子としてイエス様に近づいていくことができるんですね。で、この第1コリントの第1ヨハネの2章の目標といきましょうか。3章の14節を見ますと、14節と12節、またラオデキアにある教会の御使いに送る貸し送れ、アーメンである方、忠実で親切な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。とんでですね、私は愛するものを叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。神様はですね、第2番目にイエス・キリストを通して私たちに、私についてくるか、私についてくるかと私たちにお尋ねになります。まだいいのか、まだ我慢できるのか、まだ大丈夫か、このような言葉を持って私たちを励ましてくださるんですね。ですから第二問目の私たちがイエスの弟子になるために、また神様を信じて従うためにしなければならないことは、イエス様の前に献身を新たにしなければなりません。イエス様、あなたに従ってきます、一度言うて、それがですね、一度言ったことが永遠に続かぬように私たちは考えてしまいます。でも私たちはですね、心をうつろいやすいものでありまして、 すぐに変化するものであります。
ですからイエス様はその人間の弱さを知っておりますので、私たちにお尋ねになると思います。
大きな問題があれば、問題の度ごとに、何かある度ごとに、それでも私に従うか、それでも全てをさせて私に従うかとイエス様は私たちにお尋ねになります。
でも私たちはいつもその度ごとに、ああそうだ、私はイエス様に従うものなんだ、クリスチャンなんだ、神様を信じて洗礼をしたその日からこの方に従うことを決心したのだと、その献身を新たにしなければなりません。
イエス様に従う者はいつもいつもイエス様を意識してイエス様に従う献身の思いを持っている者でなければならない。
第3番目に、イエス様を信じる私たち、信じて従う私たちは神様のために働かなければなりません。
私たちはイエス・キリストを信じるときにどういうふうに信じたでしょうか。私の住居を得てほしい。私の人生良くなれば、今より良くなれば、イエス様はあなたに従います。このように私たちは思ったかもしれません。でも、神様は私たち人間に対して要求なさいます。全世界に出てきて、福音を伝えてほしいところに願っていらっしゃいます。この地上において私たちが神の栄光を表すために生きている、この神の栄光を表すことを神様は願っていらっしゃいます。先週、第2、選挙大会という委員会がありまして、そこでですね、こんな話をしました。今の日本はですね、東南アジアの選挙団体たちの複数ですね、選挙団体のターゲットになっています。いや、日本を連動しましょうということで、多くの人たちが向こうから送られてきていると言うんですね。そして、日本の教会というのは、人間関係を大事にする、まあ、いい教会ですね。私たち日本人はいい性質を持っている。人間関係を損なわないためにも、どうぞ、国を語ることをちょっと遠慮してしまう。ここ言わなければならないけども、人間関係があるから、それを損なうことは良くないことだからといって、福音を語らないことがある。だから、東南アジアの宣教団体はみんな、福音をまちまち、ついつい立って、語って、そして、所属する教会に、案内して、その人が教会に、結びついたならば、紹介したならばすぐに走って逃げるという伝道をしているそうですね。福音を語ってあとは走って逃げる、その人間関係ができる前に福音を語ってしまうという伝道を展開しているというんですね。確かに私たちは日本の教会というのは伝道は弱い、ある先生がこう言っちゃいました。今の若い人たちはですね、何を考えるかよくわからない。昔は伝道したけども、人が何と言われようが嫌われようが自分の親にもう追い出せるような福音を語ったけども、今の若い人たちはみんなそういうことはしない。人間関係を大切にする、人間同士の付き合いを大切にして、なかなか福音を語らない。しかし私たちは福音を語って教会を稼ぎた、そして聖書は私たちに福音を語ることを見せていらっしゃる。だから私たちは人が何と思われようが、人に何と思われようが、人間関係が崩れようが、福音をですね、語らなければならないと、それには古い牧師はそんなに言っていたんですね。私たちは生かされているのは、自分一人で生きていると考えてはいけないんです。神様によって生かされている。そして神様は私たち人間の遥か上にいて、私たちを創造した創造主であるということを認識しなければならない。そして神様はご自分の意志を貫くために、ご自分の意志を実現させるために人間を作って、そして私たちを時至る上にイエス・キリストを通して救い出してくださいました。ですから私たちの人生はですね、神様のものであり、その使命を全うする、その意識をいつも持っていなければなりません。イエス様を信じ、従う者の私たちはですね、大宣教命令の中に捉えられていると考えているんですね。例えば、マタイの福音書の28章を見ます。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを
バプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これがですね、私に与えられた特別な啓示だと、神様の命令だと思います。世の宗教はですね、自分の人生さえ良ければいい、私は人間関係さえ良ければいい、無難な人生を終えて一生を得たらいいと、このように考えます。でも私たちクリスチャンはですね、争いを与えても剣を与えても、私たちは人間関係が悪くなったとしても神様の御心を実践しなければならないと。これが私たちの生きているこの意味であり価値であると思います。また生かされているという価値であり、生かされている価値、この意味であると思います。イエス様を信じる私たちはこの3つのことをいつもしなければなりません。自分の貧しさ、心の貧しさ、人生の貧しさを知るものであり、毎回毎回イエス様に献身の思いを持って主に従うことを必死にするものであり、そして私の人生は生きながられる限り短い時間ですね。聖書では124歳ぐらい、120年と書いてあり、人間の弱いは120年にしましょう。120年の間、一生懸命神様の御心を伝えて、御業を伝えて、そして私たちは天国でおいて本当の安息に入ることができます。ですから永遠の安息を目指して私たちはこの地上では一生懸命働かなければなりません。今日ですね、賛美をしましたように、 誰も働くことができない世がやってくる。でこの地上で短い時間でありますけれども、ご一緒してイエス・キリストを述べたいでまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい庭を感じています。あなたは私たちの人生に生きて働いていらっしゃることを感じます。ちょうど私たちの生きながらのためにイエス・キリストを述べたいことができるように、死から蘇って、そして私たちの罪、咎めを全部許してください、あがなってくださったイエス様を述べ伝える、イエス様の十字架を述べ伝える、そのことのために私たちを用いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお願いいたします。